はい、皆様こんにちは、ハミングヘッズの石津と申します。今日はですね、開発者インフラ管理者の仕事を楽にする国産セキュリティソフトとはということで、比較的緩いタイトルにもかかわらず、こちらの講演を選んでいただきましてありがとうございます。ではこれから、やや駆け足になるかもしれ、知れませんが、講演の方を、させていただこうと思います。まずですね、本日の目標、セキュリティソフト、とかくですね、セキュリティ、じゃネガティブ要因になりがちな、セキュリティソフトなんですが、今日はそれをですね、ポジティブな材料として、これならひょっとしたら使えるかもしれないと、皆さんに思っていただいて帰っていただくというのを目標にしたいなというふうに思っております。じゃあセキュリティソフトのネガティブ要因、多分皆さんセキュリティソフトですね、いろいろ過去に苦労されたことがあるんじゃないかと思うんですが、いろんなことを思い出される方がいらっしゃると思います。それを少し整理してみました。まず開発者の方、普通に端末、いろんな種類のものをお使いになっていると思います。でも開発者の方っていうのは往々にしてですね、会社の中で一番速いマシンではなくて遅い系のマシンをずっと使わされるっていうようなケースが結構、見受けられます。で、端末が非常に重い人、起動は遅いしビルドが長いし、朝会社に来てですね、PC の電源を入れてまず10分コーヒータイムというのもよく聞く話であります。で、当然会社の PC だと定期的にスキャンが走るということがあります。で、これもスキャンが非常に長いと、お昼の時間なんかにスキャンが始まると、実は午後の、途中までも仕事ができないと、ファイルがいっぱいあって、仕事が、スキャンによって遅れてしまうというようなこともよく聞きます。で、さらに開発者の方の中で一番、腹が立つ事例というか、ご検地をしやがるという表現をもうあえて使わせていただいたんですけども、自分の作ったアプリが引っかかってしまいます。検証のために落としてきたファイルが、それは不正なツールだからといって強制的に削除されてしまうと、こんなことがよく言われております。で、特にこの誤検知に関してはですね、T 社さんと I 社さんの事例が結構、ネット上でも有名でございますが、なかなかですね、誤検知に対する回収対応というのが、既存のアンチウイルスさんだと、時間がかかる、対応に非常に手間がかかるというのが、結構聞く話でございます。で、対してインフラ管理者の方、こちらですね、サーバーや端末の動作が、重くなって、それが処理が重いということで社員の方からクレームを受けるというのは非常によくございます。自分のせいじゃないんだけど、もうクレームを受けざるを得ないというようなケースですね。で、さらにトラフィックが重いと。当然社内にリピーターサーバーなんかを、設けたり、キャッシュサーバーなんかを置いているケースもあると思うんですが、パターンファイル更新がですね、一斉に走る朝、皆さんが会社に来て同じ時間帯に起動すると、そういった処理が結構走ってしまって、トラフィックが一時的に非常に重くなると。で、プリントアウトができないとか、ネットワークでのダウンロードがすごく遅いなんていうクレームを、いただくというようなケースが、ございます。で、さらにアラートが、当然ながらアンチウイルスで入れていると、出ることもございます。ただこれがアラートが出ていても実は安心できないと、インフラ管理者からすると、検知できなかったマルウェアっていうのがたくさんあるというのが、結構皆さん、体感で、持っていらっしゃる方が、多いかなというふうに思っております。で、実際こういうことで検知できなかったものが被害を起こしてしまって、非常に社内でいろいろと、トラブルになるというようなケースも、ございます。で、特にインフラ管理の、面についてはですね、非常に今リスクが、大きくなってまして、既存の対策製品が効かない標的型攻撃というのも非常に多くなっています。当然ですね、攻撃者っていうのは検知をされない工夫っていうのをしてきます。いろんなアンチウイルス、当然世の中で、もうすでに流通しています。そういったものでテストをして、検知がされないように工夫されたものが当然送り込まれてきますので、それが例えばその会社にとって、非常に、ダメージが大きいというようなケースが、まれに発生いたします。で、当然ながら アンチウイルス側もサンドボックスを使うとか仮想環境、まあ、似たような感じですけども、こういったものを工夫して実際にマルウェアの動作を確認して、それがそうかどう、マルウェアじゃないかどうかっていうのを判断するような工夫っていうのももちろんしています。ただ逆にサンドボックスや仮想環境っていうのを検知して、そこでは動かないけど、リアルな環境では動いてしまうというウイルスっていうのは非常に多くなってきています。で、さらに、インフラ管理者をすごく悩ませる要因としては、バッド USB や、ハードディスクのファームウェアにその、NSA が仕掛けたんじゃないかとか、いろんな話はありますけれども、そういう通常の Windows のファイルシステムをスキャンしているだけでは見つからないというリスクっていうのが最近は非常に注目をされております。これはもうファームウェアのレベルで仕掛けられてしまいますので、 Windows から見た時には、なかなかそれに気づくことができないということになっております。で、もう一つ、人気のフリーソフトに仕掛けられると、これは、ある動画プレイヤーが、アップデートのサーバーをクラックされて、そのダウンロードされたアップデータが実は、マルウェアに仕込まれていたというようなケースが、実際にございました。これ最新版へのアップデートっていうのを仕組みを持っているがゆえに、それを悪用されてしまうというケースが、実際に存在していました。こんなようなですね、さまざまな、実際に社内のインフラを管理する側とすると非常に見つけにくい、なおかつ、それの対処が非常にしにくいと思われるようなリスクというのが非常に増大しているというのが、昨今の状況でございます。で、これに対してですね、今までのアンチウイルス、いろんな、クレーム、トラブル、そういったものがあったものに対して、そういったものとは別の視点から、皆さんの、セキュリティ環境を守るということで開発されたソフトウェアが弊社のディフェンスプラットフォームということになります。スポンサーセッションですので、若干宣伝的な要素はございますが、まさにそういうコンセプトでの製品でございます。で、ディフェンスプラットフォーム、これまでできなかった防御を可能にする、で、軽い、安定した新しいアンチウイルス対策製品というところがポイントになります。これまでできなかった防御、ここの部分をこれから詳しく説明していきたいというふうに思っています。その技術のコア、技術の重要なポイントっていうのを、一応今4つほど、整理してみました。まず Windows API の監視制御技術、こちらにいらっしゃっている方は技術的な、素養の高い方ばっかりなので、 API のあえて説明はいらないと思うんですが、プログラムが Windows 上で動く場合には必ず API を使いますということで、この API に投げられている命令を監視制御できる技術というのを、持っております。で、これにインテリジェントなホワイトリスト、ホワイトリストというと、これも若干ネガティブな、イメージを持っている方もいらっしゃるかもしれないんですが、そこをインテリジェントに対応することができるホワイトリスト機能というのを、持っています。で、さらに、コモンクライテリア、ISO の、15408ですね、こちらのレベル3を、現在申請中ということで、こちらは、民生分野で、最高レベルのソースコードを開示しない範囲で、一番高いセキュリティチェックを受けて、それが正しく動作するというようなことを、保証してもらえるような制度なんですが、こちらを、今申請していますので、これも後で少し詳しく説明をしたいと思います。で、さらに今回参加されている方、一番興味の、高い部分だと思いますが、 Windows 10への対応ですね。こちら、努力中ではございますが、どんな感じで進んでいるかというのも後でご紹介したいというふうに思います。で、本日ですね、皆様の、座席、お手元にですね、この PC セキュリティ超向上計画という本が、あるかと思います。これはマイナビさんから、もうすでに出版されている、3月16日に出版された、弊社ディフェンスプラットフォームの、解説本、これに、製品の強みとか、どういう使い方をしたら、セキュリティが非常に、全面的にこうカバーできていくのかというような使い方の工夫も含めて書いておりますので、ぜひ、持ち帰って、ご参照いただければというふうに思っております。 では、ここでですね、一応私、講演者、石井と申しますけれども、どんなバックボーンの人間かというのを簡単に説明したいと思います。一応、リクルートグループでですね、転職のサービスを担当している部門におりました。で、そこでですね、インターネットのサーバーを、自社で立ち上げて、インターネットのサービス、昔はキャリアスクエアという名前で、途中からエージェントネット、エージェントネットとか、いくつか名称は変わってるんですが、そういったサービスを、立ち上げたのと、そのプログラムの開発、あと、途中からは情報システムセキュリティの担当ということで、社内機関業務システム含めた、プライバシーマーク取得のためのシステム担当なんかを、やらせていただいておりました。はい。で、その中でですね、実はハミングヘッズさんとの、お取引があって、今お手伝いをしているという感じになっているんですけども、ハミングヘッズという会社、ご存知の方ってどれぐらいいらっしゃいますかね。もしよろしければちょっと挙手をいただけるとありがたいんですが、ハミングヘッズ今日来る前からもう知っていたという方いらっしゃいますか。やっぱり結構少ないですね。ありがとうございます。ハミングヘッズですね、実は中央区月島で創業15年になる技術ベンチャーでございます。純国産の資本で、セキュリティソフトを開発しているメーカーでございます。セキュリティソフトを開発しているメーカー国内にっていうのはあまり実は多くございません。その中のしかもコンシューマーにもソフトウェアを提供している会社ということで、非常にレアな存在でございます。で、セキュリティソフトを提供しているがゆえにですね、実は結構導入はいただいているんですけども、なかなか事例でオープンに情報が回っていかないということもありまして、知名度があまり高くございません。ただ、会社としてはですね、実はかなりのシェアを持っておりまして、一部の市場では非常に有名な会社でございます。特にセキュリティの研究をやってらっしゃる、あとセキュリティを標榜してらっしゃる企業さんなんかだと、結構ハミングヘッズの名前は知っていただいているかというふうに思います。で、このハミングヘッズ、どういう技術バックボーンを持っている会社かといいますと、ひょっとしたらですね、この中にはスティーブン・ジョブズって名前も聞きたくないっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが、実はネクスト、スティーブン・ジョブズが作ったネクストコンピューターの、この、ネクストステップという OS 用にカード型データベース GF ベースというのをキャノンが、販売しておりました。この新しい技術をいち早く、採用してそのソフトウェアを作っていた GF ベースのチームがそのままスピンアウトして作り上げた会社がハミングヘッズということになります。で、じゃあネクストやってたのになんで今 Mac のソフトじゃないんだっていう話が普通に想定されると思うんですが、基本やっぱりビジネスで使う場合には Windows が非常にシェアが高いということで、非常に OS のコアに触れる技術を持っておりましたので、 Windows 向けのセキュリティソフトっていう分野に入ったというような経緯がございます。で、ここで、最初にちょっとお話をした Windows API という部分の、制御技術というのが関わってくるんですが、弊社は Windows API を監視してプログラムに不正動作をさせないというエンドポイントセキュリティの技術と特許を持つ会社でございます。不正動作をさせないというのが、一番のポイントなんですが、これも後で詳しくご紹介できればというふうに思います。ハミングヘッズ、取引先、現在約900社ございます。900ってそんなに多くない数字だよねって多分思われるかもしれません。で、ただお取引先がですね、電力さん、保険金融さん、観光庁さんなんかが、中心になっておりまして、セキュリティソフトの開発でずっとやってきておりましたので、多くはありませんが、実は取引者数としては多くないんですが、実は導入台数としては非常にたくさんいただいております。で、実は電力業界さんだけでも、25万から30万クライアントぐらい今使っていただいてまして、日本国内の、電力さんのほぼ全てに入っていると言ってもいい状況になってございます。で、こちらで実際に採用していただいているのは情報漏洩防止の製品でございまして、ディフェンスプラットフォームと、今日ご紹介するディフェンスプラットフォームとの兄弟製品である、セキュリティプラットフォームという商品が主力でございます。はい。では改めてディフェンスプラットフォームのお話を、してまいります。それぞれ 今こちらに出てきている4つの項目について細かくご紹介をしていければというふうに思っております。まず Windows API の監視制御技術、これがこの製品の一番の技術のコアになりますので、これからご紹介していきたいと思います。で、今回昨日から展示も出させていただいて、技術系の方には何度かご質問いただいたんですが、Windows API を監視しているイコール Win32、Win64 API を見てるんですかっていうお話をいただきました。実はそうではありません。Win32、Win64 API もちろん見てますが、そういったものはカーネルフィルターでまあできたりするレベルなんですけども、弊社の技術はそのカーネルフィルターとかごくコアに近い部分だけではなくて、例えばここに出ているようにドライバー層で、当然カーネルの前のところ、あと特徴的なのはですね、アプリケーション層で実装されている API、 例えば JavaScript、 当然 Java、 HTML5 の API で、 Office のマクロの API とか、こういったものも含めて監視することができる、多層レイヤーで監視ができるという技術が最大のポイントになっております。じゃあ具体的にどんなふうにこれを制御するのかという話になっていきます。ここではバッファーオーバーフロー攻撃、特にインフラ管理者の方ですとですね、一番注意しなければいけない今攻撃手法かなと思うんですが、ゼロデイ攻撃のかなり大きな部分、よく使われる手法でございます。例えばネットワークからサーバーに対して攻撃のパケットが送られてくる、もしくはアプリケーションのドキュメントの中にゼロデイ攻撃を仕掛けるコードが入っていて、ドキュメントを開くとその攻撃の影響を受けてしまうというようなケースが多々ございます。で、これのバッファーオーバーフロー攻撃は基本的にはアプリケーションに対してそのプログラムコードっていうのが発露するということになります。で、これをですね、アプリケーションがそのバッファーオーバーフロー攻撃を仕掛けられたとき、バッファーオーバーフロー攻撃って実際中で何をやってるかっていうと、メモリーの指定アドレスに対して割り込みをかけに行って、そこでメモリーに対して悪さをすることで実際に自分たちの思うままのプログラムを動作させようということになるんですが、このメモリーに割り込みをかける処理っていうのが実は Windows API を使わないと通常はできない行為なんですね。で、この時にメモリーの割り込み、これを判断することで、このドキュメント、このアプリケーションプログラムに対してメモリーの割り込みを許しますかどうですかっていうダイアログを出せるっていうのが弊社の技術の一番大きなところになります。これをイエスかノーかで判断することができるようになりますので、イエスにすると今度はメモリーへの書き込みが行われて、その次のアクションが進んでいってしまうんですが、ここでノーをすることで実際のメモリーの書き込みがされる前にその行為を止めることができるということになります。で、これによってアプリケーションをブロックすることでバッファーオーバーフロー攻撃の影響を受けないで済むというような、こういう守り方が API を監視することでできるようになるというのが非常に大きなポイントになってございます。はい、で、ということで今見ていただいたのはあくまでもメモリー書き込みという命令を見ています。これまでのアンチウイルスというのは通常、データですね、メールで届いた添付ファイルであったり、ネットワークからダウンロードされてくるファイル、このデータの中身を見て自分が持っているパターンと一致するかどうかというのをチェックします。で、その結果一致すればそれをウイルスとして隔離するなりアラートを出すなりということをするわけですが、これがもし一致しなければそのままスルーしてしまう。で、弊社のものはデータではなくてあくまでも動作命令だけを見ます。たとえ1ギガのデータが送られてきて、その1ギガのデータがこれから開かれようとしていたとしても、見るのはオープンするっていうコマンドだけなんですね。あ、正確にはその過去の、そこに到達するまでの API の流れを見てますので、当然オープンするっていう一つの API だけを見てるわけじゃないんですが、連続する API の流れを見てこのアクションが正当かどうかというのを判断することができるという技術になります。その結果、いわゆるファイルをスキャンするっていうようなことが一切不要になります。あくまでも API の流れだけを見ますので、実際にデータとして置いてあるものをどう使おうか、 そういうのを見ていますので、データそのものをチェックするという必要がございません。なので、最近はタブレットが非常に、たくさん流通しておりまして、EMMC とかですね、IO の性能がそれほど高くないデバイスが標準的に使われております。そういったタブレットでも快適に使っていただくことができるようになります。で、当然外部からデータを落としてくる場合でも、あと、例えば DTM みたいな大量の音楽ファイルみたいなものを、ロードしてくる場合でも、こういったロードを妨害することがございませんので、非常に快適に使っていただけるというような、ことがございます。で、大容量のファイル、たくさんの量であったり、大きなファイルっていうのもスムーズにブラウズすることを妨げません。で、あくまでもデータを全部ロードしてそれをチェックするというのも必要はありませんので、メモリーも CPU も大量に使用する必要がございません。実際にタブレットにインストールしていただいて、ディフェンスプラットフォームが使うメモリー量っていうのを確認していただきますと、通常2ギガのメモリーを搭載しているタブレットで、ディフェンスプラットフォームが使うメモリー量っていうのは20メガから、プログラムがいろいろ動いている状態で80メガぐらいです。で、CPU の使用率も通常は 0.1% でも満たない範囲ということになりますので、非常に、タブレットレベルで使っていただいてもその程度ということなので、皆さんが会社でお使いになっている例えばコアシリーズなんかの、デスクトップのマシンであればほとんど、負荷を感じないというようなことが、言えるかと思います。で、まあ、データヘビーな環境に非常に最適で、特に開発者の方、大量のファイルとかをヘッダーファイルとか含めていろいろ読まれると思うんですが、そういったものに対しては非常にスムーズにお仕事をしていただくことができると思います。で、少し、さっき、言ってしまいましたが、連続した API 呼び出しをすべて監視しています。特定の API に対してそれに叩かれたことを監視しているではなくて、人間がやっているのかどうかとか、プログラムが勝手にやっているのかどうかとか、API の流れを判断するという機能がございます。で、これをそのままログに落とすという機能がございますので、実はフォレンジックに利用可能なレベルのログとして仕立て上げることができております。で、実際に裁判で使われたりというようなケースもございます。で、一つ特徴的なのは、Windows のイベントログとは違って、先ほど多層のレイヤーで監視しているというお話をしました。そのためにどのプログラムがどこに対して何をしようとしているのかというのを整理して、ログに記録することができる。これが、非常に弊社の強みでございます。で、さらに、いわゆるセキュリティ製品のログってですね、結構ベンダーさんに解析を依頼しないと、とても読めないというケースが非常に多いと思います。弊社のものはもともと日本人のために、純国産で作っているというのもありますので、日本語でそれがちゃんと把握できるように整理されて独自仕様で出しております。その結果、この後にもありますけど、ツールで CSV で出力していただくことができるので、 Excel で Windows の管理者レベルのスキルがある方であれば十分読んでいただけるログになっております。で、フォレンジックで使えるという話をさっきしたんですけども、実はこのログ通常は AES の256ビットで暗号化されています。これによって改ざんを防いで、ツールによって、指定の方法で取り出しをしない限りは、通常、クライアントとかサーバーを直接覗いてもそれを見ることはできません。で、これによって改ざんを不可能にすることで、フォレンジックとかに使っていただけるというようなことになっております。で、この API のログ、非常に詳細なレベルで出ますので、実は開発の方であったりとか、特にセキュリティで、ウイルスの挙動なんかを、調べていらっしゃる団体というか、そういうのも、あると思うんですけども、そういうところで実は重宝していただいてまして、バグやトラブルの原因の発見に結構役に立つというようなご評価をいただいてたりいたします。で、このログについてはですね、この書籍の中でも一部紹介しているんですが、本日展示ブースの方にですね、実際に標的型攻撃が仕掛けられたときにこんなふうなログが残りますという、ログのサンプルをご用意してますので、もしよろしければこの講演の後、実際にログを、見ていただければというふうに思います。はい、 で、次にインテリジェントなホワイトリストということで、これまでのホワイトリスト製品、まあ当然ですけども、今までのアンチウイルス製品、いわゆるブラックリスト、パターンファイルを使った、アンチウイルスというのは、もうそろそろ世の中的にセキュリティとしての現実界では足りえないというようなことが言われております。S 社、シマンテックさん、去年の5月ですね、春ぐらいですね、副社長の方がもうすでに、その方法で検出できる脅威というのはもう45%ぐらいだということを言ってしまって、ネットでかなり話題になりました。検出率45%というのは半分ももう取れてないということですね。で、それでさらに1日に現在30万ぐらいの新種亜種が出ているというようなことをカスペルスキーさんは発表されています。これでパターンファイルが追いつくわけがありません。毎日30万種類の新種亜種が出たときに、それらを全てカバーしていくパターンファイルをリアルタイムに提供していくというのは非常に至難の業です。で、ブラックっぽいものを発見するという追加機能、いろんなエンジンというのが実は、当然、ブラックリスト型のアンチウイルスさんを、工夫でやっていらっしゃいます。で、その結果、今度は誤検知のトラブルっていうのが、結構多くなったりとかっていうようなことが、やっぱり出てまいります。で、実は日本ではまだ、それほどホワイトリスト型っていうのは、注目されてないんですが、実はアメリカをはじめとした海外では、もうホワイトリスト型のソリューションっていうのが、徐々に、リリースされてきております。で、ホワイトリストこそが現実界に近づけるんじゃないかということで、各社がいろんな技術を今開発しているというステージにあるという状況になっております。で、じゃあホワイトリスト、もちろん今もすでに製品リリースされているものもございます。ただこれまでのホワイトリスト製品、お使いになっている方もいらっしゃるかもしれないんですが、動作を可能にするもの、実際に自分たちが使いたい端末でそのホワイトリスト製品を使おうとすると、一から全てを設定しなければいけなくて、全てのエグゼ、全ての DLL、 使うファイルパス、そういうのを全部設定して、なかなかこううまく動かないなんていうような話をよく伺います。で、実際運用を始めてしまうと、ちょっと新しいソフトを試したいっていうのもなかなかできない。従業員の方がちょっとアプリケーションの使い方工夫したいと思っても、なかなかそういう工夫を許すことができない。で、当然ながらバージョンアップしたら動かなくなるアプリケーションなんていうのも出てきたりします。で、これではもう一般的な従業員が使う通常の端末の運用ではなかなかもう回せませんということで、工場のファクトリーオートメーションとか、ポス端末とか、極めて限定された環境でのみ使われるというのが、現状かと思います。これに対して弊社は、先ほど電力さん、お取引先としてございますというお話をしました。セキュリティプラットフォームという製品がもうすでに10年以上使われております。ディフェンスプラットフォームはこのセキュリティプラットフォームと同じコアを使っていまして、同じような特性をセキュリティプラットフォームも持っております。10年以上 API 監視をしてきた実績、そのログをベースにですね、ユーザーの動作とプログラムの自動動作というのを判別することをスムーズにできるようになっております。で、不正行為に利用される、実際にいろんな攻撃を受けていらっしゃる会社さんがございますので、そういった攻撃の実際に行われているログ等をちゃんと判断して、不正行為に利用される API のパターン、これも判別することができるようになっています。で、さらに日本国内でよく使われるビジネスアプリケーション、もちろん Windows 本体ももちろんなんですけども、よく使われるビジネスアプリケーションはもうあらかじめ動作を検証し、そういうアラートにフックしそうなものっていうのを事前にホワイトリストとして登録しているというような、ことによって、皆さんがホワイトリストを登録しなければいけないのは、あくまでも皆さんが独自で使われているもの、あまりシェアが高くなくって、弊社のチェックからまだ漏れているようなもので新しく出てきたフリーウェア、そういったものが不正なアクションをした時だけ、その判断された動作のみをホワイトリストに登録していただくということで、非常にチェックしなければいけない項目というのが少なくできるように工夫されております。で、もう一つ重要な要素は、データをチェックするのとは違って似たようなアクションっ というのは基本的にはありません。 API に実際にそういう行為を行おうとする命令が投げられない限りアラートを出すことはございませんので、基本誤検知という考え方はございません。誤検知はなくて、一応ですね、自動の隔離機能というのがあって、ルートキットなんかを想定してデフォルトセーフのために起動したときにカーネルの非常に近い部分で動作するものを一応隔離をするという、自動隔離という機能はございます。でこれがたまたまちょっと最近のものだとエメットさんと当たってしまうというようなこともちょっと確認したんですけども、こういったものも基本一回隔離をしてしまってもそれを復元ボタンを使って戻していただいて、一度復元した後ホワイトリストに登録していただくと、もうそれ以降二度と間違えて隔離をするというようなことはございませんので、いわゆる通常のアンチウイルスさんの誤検知とアクションが全く変わってきます。その時点で対処ができるというようなことで、非常にスムーズに問題解決ができるような仕組みもご用意しております。でこのホワイトリストの設定というのは原則リアルタイムに設定が反映可能になっておりますので、皆さんのところで設定をサーバーに置いていただくと、それがもうその時点で各クライアントにちゃんと配布されるということで、非常にタイムリーな対応もできるような仕組みになっております。でこのアラート、アラート出た時にじゃあどうすればいいんだっていうようなお話が、まあ、必ず出てまいります。アラートが出た時に情報、非常に詳細なデータを表示することができます。画面の、右側ですね、こちらが詳細な、ちょっとこの画面上では見れないと思うんですが、後でぜひこの書籍の中でも解説してますのでご覧いただければと思うんですけども、会社名、アプリケーション名、実行方法、操作対象ということで、レジストリーならレジストリーのパス、プログラムならプログラムのフルパスが、全て、表示することができるようになっています。でこれを見せられてもやっぱり結構困るという方は当然いらっしゃると思います。これが実際に悪いものなのかどうかをちゃんと判断したいという方はいらっしゃる。でそれを確実なもので、提示するのはなかなかちょっと難しいものですから、他の方がどういうふうに判断したかという材料というのを、提供できるような工夫がされております。すいません。でこれは、弊社のホームエディションの方を使っていただいているユーザーさんのデータが集約されてビッグデータとして、同じアクションがあった場合他の人がどういうアクションをしたかというのがグラフで表示されます。止めた人が多いものであれば止めておこう、続けた人が多いのであればこれは続けても大丈夫なんじゃないかという、必ずしもそれが正解かどうかは分かりませんが、一定の判断基準になるものを提供していきます。でさらに、今日のスライドにはちょっとまだ反映できてないんですけれども、このエグゼのパス、レジストリーのパス、これが実際どんなものであるかというのに対して説明を加える努力を今やっております。このエグゼだったらおそらくこういうソフトであろうという説明を、Windows 10に対応するバージョンから表示することができるようになる予定でございます。で当然世の中にあるプログラム非常に多くございますので、最初カバーできている範囲は1割から2割ぐらいにとどまると思います。数年かけてそれを9割ぐらいまで上げていって、実際にダイアログが出たときにその説明を読んである程度判断ができるようにしようという取り組みを現在行っております。はい、でじゃあこのダイアログを全部操作していかないといけないのかっていうのも当然疑問に出てくると思います。で企業で使われる場合、いちいち従業員にそんなことさせてられませんと、まあ、おっしゃる、もうその通りでございますということで、ホワイトリストは先ほどご説明した詳細なログから自動生成することもできるような仕組みをご用意しています。でログ自体は先ほど CSV で取り出して Excel で読めるというお話をしました。でその Excel で読んで集計するためのツールというのをサーバープログラムに標準で添付しております。でそのログを使って、Excel で読んで Excel 上で表を編集してそれをツールで取り込んでいただくというような、手順を非常にシンプルにした仕組みをご用意しております。で当然ホワイトリストだけではなくて明示的にブラックとして登録する、例えば P2P のソフトであったりとか、これはもう起動すらさせちゃいけないみたいなものも当然できるような仕組みをご用意してございます。でじゃあそうなると今度これを 今は OK したものがバージョンアップしたらトラブルが出るんじゃないかという話が出てきます。それに関しては皆様の自社のプログラムであれば電子署名を適切に付与していただくことでリストの更新にスムーズに反映できるような仕組みというのをご用意しております。これによってバージョンアップをスムーズにすることもできますし、例えばチェック項目をハッシュ値を含めずに指定のパス、ファイル名まででとどめることで同じファイル名で更新がされ同じパスで更新された場合にはそこをチェックしないというような運用もできるようになっております。でこうしたものをサーバーでリストで一括管理できるようにしておりますので先ほどもご紹介したんですがサーバーでそのホワイトリストを設定して設定をサーバー上で反映するだけでクライアント全てのクライアントにリアルタイムにそれが反映されていきます。再起動等は一切必要ございません。でこのアップデートの仕組みはクライアントのアプリケーション当然最新版に適宜アップデートされていきますのでこのプログラムを自社の都合でいつアップデートするかというのをコントロールするためにプログラムのバイナリーをサーバーの指定のパスに置くとそれでクライアントが自動で全部アップデートされていくというような管理の仕組みもご用意してございます。はい、ということでですねホワイトリスト最初に作るのが非常に大変というようなケースをよく伺うんですがログを取る最初に検知モードというのを使ってログを取ることで非常に運用しやすいというそういう準備をしてございます。で当然新しいソフトが途中で入ってくるということはあると思うんですがテスト用の端末でそのログを取得していただいてホワイトリストの項目をチェックしていただいて Excel 上の表で追加して設定を更新していただくというようなことが簡単にできるようになっております。で当然クライアント端末だけではなくてサーバーでの運用というのも安心していただけます。先ほどお話ししたようにアンチウイルスさん通常のブラックリストのアンチウイルスさんですとパターンファイルが更新したときに翌日 Windows のシステムファイルを誤検知してしまって Windows が立ち上がらなくなるなんていうトラブルが年に数回聞くことがございます。こういった誤検知の発生というのは基本的には発生いたしません。なのでサーバーに導入していただいてもそういうパターンファイルの更新でいつ落ちるかもわからないみたいなリスクというのは完全に回避することができます。ということで実はマイクロソフトさんの Azure とかも協力をさせていただいてましてクラウドでの利用は非常に最適ということで当然スキャンがありませんしトラフィックもほとんどございません。そういうことで IO 負荷がなくトラフィックも増やさない、クラウドでサーバーを動かしていても誤検知なんかで急に動かなくなるということもほぼございません。ということでぜひクラウドでも使っていただければと。当然 Azure での動作検証はすでに済んでおります。はい、で続きましてコモンクライテリアのお話です。もうすでに、申請中という状態で取得済みではないんですけれども、もうすでに IPA のホームページで、審査に入ってますよという情報は公開していただいております。で、特徴的なのは審査対象が特定のファンクション、よくあるのは暗号化のファンクションだけをターゲットにしているというケースが、よくあります。そうではなくてディフェンスプラットフォームはアプリケーション全体が審査対象になってまして全てのセキュリティ機能が正しく動作する、カタログスペック上、必要なように動作する。でさらに、そういったものが正しいフローで開発、出荷されているというところまで含めてチェックをいただいております。で、こちらセキュリティプラットフォーム、もうすでに、ずっと長く使っていただいているこのソフトは実はもう取得済みでございます。技術コアが同じで実際のテスト環境もほぼ同じでございますので取得はまあほぼ問題ないだろうというお話をいただいてますので年内には取得済みというような案内ができるかと思っております。でそれが可能になっているのが自動品質テスト環境というのがございましてこれが弊社のクオリティを上げております。実際に Windows API を制御モニタリングできるということで逆に命令を与えることもできるんですね。で自社技術によるその品質テストの自動化ということで QC を行っています。これをインテリジェンスプラットフォームということでインプという名前をつけて今自社内で4000台の PC に対してそれを導入して800万項目をだいたい18時間で貫通するということができるような環境を用意しています。 で、さらにこれをハードウェアのスペックを上げることで、現在9時間まで短縮できるように環境を移行中でございます。こういう環境がございますので、何かプログラムのアップデートがあったときに、その検証、すべてのテスト項目を検証するのがたった1日でできるということで、幅広い OS と信頼性というのをカバーしている仕組みを持っております。で、Windows 10の対応ですね、こちら正式リリースと同時にリリースできるように今頑張っております。こればっかりはちょっと頑張っておりますとしか言いようがないんですけれども、基本的には遅くなっても、正式リリースから1ヶ月以内に、対応する方向で、検討をしております。で、今回 Windows 10、モバイルの方も対応する予定でございます。Windows 10の PC 版よりも少しタイミングが遅れるかと思いますが、日本国内での Windows Phone のリリースも期待されておりますので、モバイルの対応というのも進めていこうとしております。で、現在ディフェンスプラットフォームは XP から Windows 8.1 の最新版まで、これはもうすでに対応済みでございます。サーバーは2003から2012の R2 まで、残念ながら Windows RT と現在の Windows Phone 8.1 に対しては、未対応ということになっております。はい、ということで、もうまとめに入ります。ネガティブ要因、最初ご紹介した端末が重い、スキャンが重いというのはもうこれございませんので、端末本来の性能で使うことができます。スキャンもありません。で、誤検知の問題も基本ございません。必要な動作はもうホワイトリストに登録していただくだけで、ほぼカバーできてしまいます。開発の方はぜひこれを試していただいてですね、アラートが出ない作り方というのもぜひ、考えていただけると、弊社的には非常にありがたいかなというふうに思っております。で、特に開発の方は詳細なログが出ますので、これを試していただけると、バグの修正なんかのヒントがつかめるケースもありますので、どんなふうに使えるかなというのをご確認いただけると、嬉しいかなと思います。で、インフラ管理者さんの場合も同じように、スキャンとかそういったもので重くなるという理由はもう消滅します。トラフィックが重いというのもございません。アラートが出ていると安心できないというケースは、今度は逆にアラートが出ていることで今 Windows 内で何か起きているんじゃないかということが分かるようになりますので、これはむしろ安心材料にできるんじゃないかというふうに思っています。で、詳細なログソフトがございますので、インフラ管理者さんとしてはログ取りの専用のソフトを導入していらっしゃるケースもあると思うんですが、こういったものが不要になります。で、さらに資産管理のソフトなんかも入っていると思うんですが、ディフェンスプラットフォームシステムパネル機能ということで、各端末が Windows アップデートがどこまで当たっているかなとか、今どんなアプリが入っているかなとか、どんなプロセスが立ち上がっているんだろうというのをリモートで監視することができるようになります。場合によってはこういう確認、資産管理で確認するようなツールというのもひょっとしたら置き換えていただくことが可能になるかもしれません。で、一番重要なのは Windows アップデート、ゼロデイ攻撃を理由としたセキュリティを、担保するためのアップデートというのはタイミングを調整していただくことができるようになります。バグとかの修正というのはなかなかちょっとカバーの範囲外になっちゃうんですが、ゼロデイ攻撃でやられちゃうというものに対してセキュリティを緊急にアップデートしてくださいというのは、少しタイミングというのを調整していただくことができるかなと思います。で、あともう一つ、非デプ接続制限機能というのがありまして、簡易検疫システムが構築可能になります。これは Windows 10対応の時にリリースされる予定なんですけれども、こういった機能を使うことで運用のコストダウンというのがトータルでしていただけるようになるかなと思います。で、ちょっとこの非デプの接続機能というのだけちょっと、説明させていただきます。ディフェンスプラットフォームが入っていないマシンには、サーバーにアクセスさせないというような非常にシンプルな機能です。で、これの鍵のマネジメント機能というのはサーバーに持たせることで、同じ鍵を持っていないとアクセスできない。で、さらに鍵が違うと同じサーバーでも接続できるリソースというのを変えることができるというようなことで、ディフェンスプラットフォーム自体がセキュリティを担保するソフトウェアになりますので、これと自社が持っているディフェンスプラットフォームの鍵と同じものがなければ接続できないというような形の運用の仕方をしていただくことで、非常に高価でなかなか運用が難しかった検疫システムなんですけど、簡易なものであればこれで代替することができるようになるかというふうに思います。 はい、で製品ラインナップ、最後ちょっと駆け足になっちゃいます、すいません、後で、ブースの方でご確認いただければと思うんですが、ビジネスエディション、企業向けのオンプレ用のクライアントサーバーシステムになります。これがほぼフルのファンクションが使えて、先ほどの、非デップの接続の機能というのも、これに搭載されます。基本オープンな、価格なんですが、大体の目安はサーバー、Windows サーバーに入れていただくサーバープログラムが年間で6万円のサブスクリプション、端末も年間で3000円のサブスクリプションということで、これは近日ダウンロード販売に対応しますが、現状はお問い合わせベースで対応させていただいてございます。で次にビジネスクラウドエディション、なかなかサーバーをですね、自社で持ちたくないという中小の方も おります。でこれはクラウド側でサーバーを弊社が引き受けることで、端末のソフトだけを使っていただくという形で、習字のレポート機能をつけるというプラスアルファがついて、近日登場予定ということになってございます。でホームエディション、これは個人で使っていただけるシングルユーザーのライセンスになります。これまで60日間お試し無料ということで提供しておりましたが、これがですね、昨日無償版がリリースされました。ホワイトリストの登録が1000件までで、期間は無制限で使っていただくことができます。年間2000円のライセンスを払っていただきますと、1000件のリミットがなくなりますので、それ以降は、フルでお使いいただけるということになります。これも常に最新版に自動更新されますし、個人や双方向けということになっているんですが、これも Azure で使っていただくことができますので、シングルのサーバーで Azure で IaaS で Windows サーバー立ち上げましたと、そこにインストールしていただいてセキュリティを担保するという使い方もしていただくことができます。こちらはダウンロード販売のみで提供されておりますので、ぜひ、ご検討いただければと思います。で、すいません、最後になります。詳しいことは、この後ブース、エクスポ会場の、かなり、向こう側かな、反対、この会場と反対側の方になるんですが、ブースがございますので、そこで詳しく、ご説明をさせていただければと思います。であと YouTube の動画にですね、一応チャンネルがありまして、こちらで実際にどんなふうに動くのかというデモをご覧いただくことができますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。でさらに詳しいことはビジネスエディションに関しては、今年の秋ごろ商用者さんから本が出る予定になっていますので、こちらをご期待いただければと思います。であとホームエディションに関しては、もうこの本、お手元にあるもので、見ていただけますので、こちら電子書籍でも入手しやすくなってますので、ぜひ、いいなと思ったら広めていただけると幸いかなと思っております。はい、ということで、すいません、長くなりました。これでディフェンスプラットフォーム弊社のご紹介を終わらせていただきます。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。